こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第117回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、はい、前回に引き続きなんですけれども、
はい、
プレゼンテーション攻略法を簡潔に伝える5つのポイントということで、
はい、
前回から始まったプレゼンテーション攻略法、
攻略法ですね、
はい、全3回で、
はいはい、
お届けしようと思うんですけれども、
はい、
まあ、前回は、ここだけは抑えたいプレゼンの基礎ということで、はい、
本当の基礎、
ね、そうですね、はい、誰に話すのか、
はい、
何を、目的は何なのか、
目的、
何をどう話すか、
はい、
3つで、お話しました、
はい、
今日はですね、簡潔に伝える5つのポイントということで、はい、まあ、伝える伝わるというところをちょっとキーワードにして、
はい、
まあ、5つのポイントですね、
はい、ですね、
お話していきたいと思います。
はい、
はい、あの前回あのちょっとパワーポイントのね話が出て、
はいはい、
あの私があまりパワーポイント使わないっていう話を少ししたんですけど、
はい、
いよいよやっぱり使わないとまずくなってきて、
はい、
あの私はデザイン系のイラストレーターとか、
は
い、あとちょっとインデザインっていうちょっと専門のソフトがあるんですけど、
はい、
そういうので作っていて、まあ、最終的に PDF にするので支障はなかったんですけど、
あ、そのパワーポイントを使わなくても
使わなくても、
はい、
でもどうやらパワーポイントのデータ形式でないと、
はい、おそれで欲しい
欲しいっていうのが、あ、まあ普通に考えたらちょっと当然なんですけど、
はい、
自分が特殊だったので、
はいはい、
なんで、ここはちょっと、いよいよやらないと、
はい、
と思ってちょっと猛勉強しまして、
はい
はい、もう完璧になりました、
はい、あ、なるほどもう、ね、この基礎ができている人は、うん、新しいソフトをこう勉強するときに、
はい、
もうポイントが分かるから、
うん、
早いですね。
そうですね、そのソフトは何であっても、うん、
はい、
そのね、作るポイントとかっていうのは別に何で作っても変わらないので、
はい、
で思った以上にパワーポイントが、
はい、
あの簡単だったということで、あの再現するのがむしろ簡単だったかなみたいな。
そうですよね、
はい、
みんなが使えるソフトですよね、
はい
はい、
なので今後はちょっとパワーポイントも語れるように、
はい、そうですね、
なってきたので、
いいですね、
はい
はい、
で今日は、
はい
はい、簡潔に伝える5つのポイントということなんですけど、
はい、
まあ、前回の後結構プレゼンのね、
はい、
反響というか、やはり困っている苦手意識があるというのはすごく感じたんです、はい、
そうですね、はい、皆さんこう仕事でプレゼンテーション、
うん、
それに準ずる場面はあるんですね。
そうですよね、
はい、
はい、今日は簡潔に伝えるポイントということで早速入っていきますけれども、
はい、
まず一つ目、
はい
はい、一文を短く。
ああ、これはもう本当にこう基本的なことではありますね、うん、
はい、
話し方でも一般的な文章でもよく言われる、うん、
これは話す時にっていうのもありますし、
はい、
あとはこの見せる
そのパワーポイントなどで、
はい、もう簡潔にすると
、はい、うん、パワーポイントでこう箇条書きにこうポツッと黒丸があって後ろに、
うんうん、
その後ろがダラダラダラダラっとスライド1枚分
見えないとかね、
はい、これでは読んでくれないですね、うん、だからもう書き言葉でも話し言葉でも一文ワンセンテンスは短く、はい、
そうですね、
はい、丸まで短くする、
うん、そこにこう文章をこう書いてあっても読まないですもんね、
はい、そうですね、はい、で特にこう、うん、原稿を作った段階では、
はい、
意識をして、
はい、
一文短く短くと、
うん、
こう短文化と、
はい、
の作業をするんですが、いざこう人前に立って話をすると緊張して長くなりがち、
うん、なんかこう前回もありましたけど、
はい、
余計なことを言ってしまう、
はい、そうですね、
はい、
こうスパッと自信を持って切らずに、うん、それで何々もありますけど、うん、こういう場合はあると思うんですけど こんな風に思う方もいらっしゃるかもしれないんですけどっていう、こう点でつないでしまう、まるで結ばないで、そうすると一文が長くなってしまう。
やっぱり話すときに最終のこう丸の部分を意識して喋るのと、
そうですね、
到達地点が自分でもいまいち分かっていなくて、その点点点で当点でつないでって、なんとなくあこら辺が句点かなみたいな、
はいですね、もう丸で終えるという癖を、普段からつけるといい。
そうですね、
はい、
その話す時にも当然その短くするし、
はい、
あとその実際 の, そのスライド自体もですね、もし使うとしたら、
はい、
スライド自体も私なんかはこう箇条書きであっても、
はい、
その一つだけとかって極端にやりますね、
はい、
あの箇条書きが例えばこう3つぐらいこうポンポンポンと、
はい、ま
あ、そのぐらいが大体普通のやり方だと思うんですけど、それすらも、
はい、
その箇条書き一つで1ページみたいな、ともそこしか見えないので、
はい、
もうね、しかもこう 1行2行ぐらいでズバッと書くと、もうそのことをもう伝えますという意思表示もなるんでね、
はいはい、だから言葉は少なければ少ない方がいい、と思った方がいいですね。
そうですね、
はい、もう足りないというのでは確かに必要な情報が抜けていたら伝わらないですけども、過剰よりはちょっと足りなくて質問されて答えるくらいの方がいい。
では練習する時っていうのは、
はい、
限りなくこうスリムにする方向で、こ
う、そうです
ね、まとめていった方がいい。
はい、まあ、今回はちょっと基本的なそのプレゼンテーションの仕方なので、あまりこう裏技的なものは今回は紹介はしないつもりなんです、
はい、
わざと突っ込ませるの隙を作っておく、
ですね、
不足足りない部分を
作っておく、
はい、でそこに相手がこれはどうなんですか、質問をしたり、それっておかしくないですか、と言われてこちらから説明を補って完成させる、このお互いが協力をし合って完成させた場合は、
はい、
ものすごくこうパワフルなプレゼンテーションになる。
やっぱり言われるだけだと、
はい、一方的では
受け入れ感情的にも
そ, うです、ね、
そのままストレートには
なんかこう
受け入れがたいと、
押し付けられたような、うんうん、押し売りされたようなところがちょっと突っ込んで説明されて、うん、ああなるほど、でまた自分からもこういう場合はどうですかと提案もちょっと入れたりして、
うん、急にこう関わった感じが出ます、
ね、そうですね、
はい
はい、それをこう意図的に演出するというのはちょっと上級編。
そうですよね、
はい、まあ、まずは一文を、
一文を短く、
とにかく短く、
はい、普段からこう短文で話す癖をつけるようにすると、
はい、
いうことですね。しっかり丸もきちっとつけると。
そうですね、
はい
はい、
2つ目、
はい、
今少し出てしまいましたけども、
はい、
情報は最小限、
はい、うん、余計なことを、余計な話をしない
です、ね、うん、しちゃいますよね。
そうなんですよね、
うん、
はい、やっぱり間を埋めないとという不安があったり、
はい、
足りないよりは余計に情報を渡せば相手が選んでくれるんじゃないか、
うん、
まあ、だいぶ相手任せの姿勢ですが、はい、相手が選んでくれて相手にとってベストのものになるんじゃないかと期待をする。
そうですね、
はい、でもそれはやらない方がいい。
あとはこう自分が考えていることを、
はい、
なるべく言っておきたい。
あ、そうです ね準備したのは
このぐらいの幅まで、
はい、
実は考えて想定しているんですよっていうのを、やはり少し言いたいっていうのが出るかなと、
はい、そうですね、相手が求めているのはこのレベルなんだけれども、自分はもっと高いレベルまで、
はい、
対応できるんですよというアピールをしたいとかですね、
はい、
そういう、こう気持ち感情的なものからこう余計なことをこうちょっと加えがちと、
加えがちですよね、
口走りがちですね、
はい、こう でも少しどこかで、
はい、
ちょっと、まあ、笑いを取る必要はある場面と、
はい、
全くなくていいプレゼントあると思うんですけど、はい、少しちょっとこうピリッとしすぎたところを柔らかくしたいということで、
はい、
何かやっぱ入れたいっていうこともあると思うんですけど、
そうですね、
はい、なんかそういう場合って気をつけなきゃいけないことってありますかね。
そうです、まあ、純粋に、はい、今あまりに場がピリピリしていてと、というのであればそれをほぐす、まあ、いわばあのアイスブレーカー的な
ですね、
役割であればそれが目的なので、
はいはい、
この目的があるので
こうピリピリしたのを、
はい、
少し
和らげるという目的があるので、うん、今日のプレゼンテーションのテーマと、うん、無関係な、
はい、
ちょっとネタであっても、うん、目的にかなっていると、うん、とは言えると思うんですね。
そう、和らげるっていう目的ってことですね、
はいはい、あんまりこうみんながピリピリしていてでそこで、ね、全然今日の内容と関係ないけれども、
はい、
いやさっきそこで犬の糞を踏みましてねって言って
どんどん、
はい、で全然関係ない、つながらないんです、
はいはい、
でところが あれですか、足跡ついてましたみたいな流れになってくれたら、はい、ちょっと和らぐかなっていう、
まさか今その、
はい、あ、しまった
ですかって、
はい、っていうようなのは、うん、目的があってすることなので、ただこれ
ですけどね、
はい、ただこれをその目的がいらないのに、
うん、
なんかこう場が乗ってきたから、
あ、はいはい、
ちょっと気分良くなっちゃって、
うん、
で今日と関係ない話をいきなり入れてみた、うん、昨日ドラッグストアに行って、
はい、
ヒゲ剃りを見てみたら、
うん、はい、
昔私ヒゲ剃りの二枚刃っていうのを使ってた
ん、二枚刃、
はい、こう剃り残しなく剃れるっていう二枚刃、
二枚もついてる、
はい、でところが昔三枚刃っていうのが出てきた頃に、
はい、
試しに使ってみたら、
はい、
詰まりやすいんですよね、
はいはい、
で
歯と歯が密度があるから、
はいはい、で幅も広くなってうん、うん、でこう細かいところまで剃りづらいし、ね、
ちょっと細かいとこ行くと当たっちゃったり
する、そうなんですよ、はい、だから3枚刃はダメだな、
うん、
でもうその後もっぱら2枚刃でずっと来てるんですが、
はい、
昨日ドラッグストアで最近どんなヒゲ剃りになってるのかなと見たら、はいはい、5枚
刃、あ、5枚刃
5枚刃がしかも珍しくない
んです、あ、みんな5枚刃、
はい、で2枚刃なんて、
はい、
もう1種類ぐらいポツンと、
はい、貝印みたいなね、
そうそうそうちょっとしょぼいシリーズぐらいな感じで片隅になってるんです、
はいはい、ホテルで一泊だけ用みたいなや
つ、ああそうそうそう、はいはい、いやーびっくりしましたね、
はい
という
ぐらい関係ない話を、
はい、
ちょっと面白かったですけど
でも今のが全く何のこの脈絡もなく、
うん、
いやびっくりしましたねで終わってじゃあそろそろ今日の本題に、
はい、
ってなると本当単なる無駄話、
そうですよね、
でももし同じ話がこの商品というのはどんどんこう進化して変わっていて、うん、しかも以前にちょっと試したけどもダメだったっていう程度で食わずぐらい嫌いになってたら、実は今進化してるから、
そうですね、
だからこうお使いの機会もですね、もしかしたら新しくすると仕事の能率上がっていい仕事できるようになるかもしれないですね、はい、
うん、
だたまにはこの手持ちの道具のこのレベルアップ、
はい、
更新も考えるといいですよねっていう話が本題ならば
5枚刃でも
OK、 5枚刃で、
はい、
ということなんですよね、うん、だからこう脱線とか余談ですがの時に本当の余談では、
うん
うん、まずいよっていう、
全然関係ないね、
はい、ですね、余談ですがっていう時にはこの関連のある話でちょっと息抜きができるです、ね、
はい、
関連のある話でいやひげ剃りで、うん、じゃ一見関係なさそうだけれども、はい、確かにね、
うん、
20年も経てば5枚刃にもなるわ、
そうです
ね、つまらない状態にですね、機能がついているわっていうことでですね。
どこまで増えるんですかね。
ですね、5枚で相当幅広だったので、ね、はい、
ほら、あの携帯もね、どんどん大きくなってるじゃないですか。
はい、大きくなってるんですか。
あのスマートフォンも、
はい、
どんどんどんどん大きくなって、
うーん、
人間の手は大きくなってないの
に。そうですよね。
ヒゲも5枚刃になってるけど、
はいはい、
ヒゲは
幅が限界が、
ヒゲ進化しないですからね。
そうなんですよね。
ヒゲがこう、ね、よりジョリジョリしてるのかっていう、はい、そうでもないですから
、ね、はい、我々の人体の側は変わらないっていうのはありますよね。はい、時代が技術が変わっていくと、うん、こう我々が対応するだけであって、うん、ちょうどこの間あの理容師、
はい、
まあ、床屋さんいて髪をやってもらうときに、うん、理容師はいいですよねって、うん、いつまで経ったって髪の毛って伸びますからね、
は
い、っていう話を、はいはい、だからこう理容師で、うん、しかも腕を買われて支持されて、うん、お客さんがついているのであればもう食いっぱぐれはないですよね。
切っても伸びてきますから
、はい、飽きたから切らないっていう風にならないんですよ ね。
確かに必ず、ね、
はい、
月1回とか2ヶ月に1回とか
ですよ ね、
行きますからね、
はい、だからそういう仕事は強いな、うん、この、ね、いくら技術が進化したって人間はちゃんとこう、ね、毎月来る状態になっちゃうんですね。は
い、じゃあ人体にこう対応する商売っていうのは、
はい、そうですね、
はい、いいのかもしれない。
意外と我々は進化してない、
してないかもしれないです。
はい、
では3つ目、
はい、
はい、順序を工夫する。
これ大事ですね。
おお、これ伝える、うん、これはもう伝える順序っていうのは、
はい、
一番迷うんじゃないですか。もう目的がこれって決まってるんだけど、
はい、
ね、それを
何から話すか、
何から、じゃあそれを先頭か、いやそれはちょっと唐突すぎて、
はい、
あまりにも唐突すぎて、いくら結論を先に喋りなさいと言われても、
はい、
これはおかしい、うん、やっぱり多少前提があってみたいな、そのなんか
工夫しますよね。
その組み立てはやはり一番悩みますし、はい、大事ですよね、
はいはい、その構成そのものというのも、はい、話し方書き方にとって大事なテーマではあるんですが、今回はもうそれだけで1回の、
はい、
1回2回のテーマになってしまうので、うん、今回はその順序を意識をする、
はい、
工夫をするというポイントとしてまず提示しておきます。
そうですね。
で、この文章レベル、
はい、
全体の流れとしても構成が大事なんですが、うん、一文単位で見ても、
はい、
語順が大事。
私がどこで何した、
はい、
誰と何して何食べたみたいな、
はい、
その同じことを言うのでも順番を、
そうですね、
適正にしないと伝わらない、
伝わらない、はい、その特にこう話し言葉で、
はい、
プレゼンテーションは資料はあるとしても、うん、話し言葉で聞いて理解できるという話し方をしたいので、うん、例えばですね、
はい、
日本語で言うと、まあ、ずっと日本語です、
はい、
私は、
はい、
高橋が、田中が連絡をよこさないと嘆くのを何度も聞きました。
もう一回お願いします、
はいはい、私は高橋が、田中がなかなか連絡をよこさないと嘆くのを何度も聞きました。
はい
はい、
アンダースタンドできない、
はいはい、でもう一回ぐらいって言われると私も今度混乱して、
はい、
私は田中がとか言い出しそうなん
です私は高橋が田中がっていう、
はい、もうこの並びでおかしいです
ね
、はい、私は高橋がくらいまでなら、
はい、
なあ、高橋さんが話をするのかな、はい、でその後にまた田中がって来た瞬間に、
はい、だいぶ
止まるんです、
ね、深く言ってますよね、
はい
はい、
と連絡をよこさないのが田中、
はい、
嘆いてるのが高橋、うん、それを何度も聞いてるのが私という、
そうですね、は
い、この、まあ、枠構造というですね、
ねこれをなんかあの エクセルで if でどんどんカッコいくみたいな、はいはい、そんな感じですよね。
最後の方カッコがペペペペペペペ連続する
3つぐらいやってもう適当につけて、はい、あとはエクセルの自動補正みたいな
ですね、はいはい、最近のソフトはありがたいですけど、はいすね、これを文章の場合は自力でやらないとおかしなことになる、
うん、私は高橋が、
はい、
田中が連絡をよこさないと嘆くのを何度も聞いた、はい、
でこれを、うん今一応最後括弧の数が辻褄が合う形にしましたが、うん
はい、
もし仮にですよ、うん、こんな言い方をしちゃうと、はい、日本語としておかしいわけです、
はい、
私は高橋が田中がなかなか連絡をよこさないと嘆いていました
おかしいですよね、
はいはい、高橋がから言い始めたならばいいんですけども、うんはいその前に私ががついてる以上
どっちが嘆いた
んですか。そうなんです、はい、私は嘆いていましたにも見えてしまうし
高橋が嘆いてるんですからね、
はいはい、したら私は
何もしてない、
はい、ちょっと宙に浮いてしまいます。
そうですね、うん、
そこで、
はい、
ちょ原則的な話をすると、
はい、こういったものを回避するための、
はい
はい、原則
がこういう、 こう原則を押さえておくといいですよ、うん、というのは、
はい、
主語と述語をできるだけ近づける、
はい、私が嘆くとか、
はい、
私が聞いたとか、
はい、
高橋が嘆くとかってことですね、
はいはい、それをできるだけ守ろうとするとどうなるかなとこう工夫をしてみる、う
ん、今一番遠いんですもんね
一番私が聞いたんですよね、
はいはい、
一番離れてます、うんうん、これをこうちょっとくっつける近づけるように工夫をすると、うん
はい、
そうですね、田中がなかなか連絡をよこさないと高橋が嘆くのを、
はい、
私は何度も聞きました
お
ちょっと多少すっきりしますよ
ね。そうですね、
はい、
そうすると全部隣同士でくっついてる感じですね、
はい、主語とそれを受ける述語が近づいている 。でこれは一つ、
はい
ですね、守るといい原則ですね、はいうんうん、あとは就職語と非就職語ですね、
はい
はい赤い釣竿みたいな、
はい
ね、就職語とそれを就職される側の言葉も近づけるというですね。でこれは大抵は近づいてるんですが、
はい、
今日はもう少しレベルの高い、うん、その原則として、はい、複数の就職語が一つの言葉にくっつく場合は、
う
ん
はい、
長い順に並べる、
うんですね、じゃあ赤い釣り竿っていうのは、
はい、
かなり短い
でしょ。短いから
最後に来る、
あ最後に来るという、はい長いものほど前に持ってくる、
うん
例えばですね、
はい、
学生時代に釣りを始めた当初からずっと欲しかったけれど高くて買えなかった釣り竿、
はい、長いですね。
これ長いです、
長いですね、
はい、で昨日ついに買った釣り竿、うん、ちょっと短い、
はい、ちょっと短い、はい、
赤い釣り竿
一番短い
ですね、はい、となったら順序としてはです、ねうん学生時代に釣りを始めた当初からずっと欲しかったけれども、はい、高くて買えなくて、うん、ついに昨日買った赤い釣り竿と並べるとまあまあ分かりやすい。
そうですね。これが逆だと
赤いついに昨日買った学生時代に釣りを始めてずっと欲しかったけれども高くて買えなかった釣り竿、
はい、そうなりますね、
はいはい、これは原則と逆の順に並べたので、うんうん、その赤いがポツンと浮いてしまいますね。
赤いのことちょっと忘れてる
ですよね、
はい、
さっきの私は高橋がに似たこのどっか置き去りの感覚ですね、はいはい、というこんな原則もあるのでそれをこう守りながら、
うん、
一文レベルで、
はい、
順序を工夫する。
そうですね、はい、これ考えて書かないと、
はい、
結構なりがちな、
ね、そうなんです、
うんまあ、なんとなく読めば 理解できるんですけども、はい、まあ、相手にそれを委ねてはいけないですよ
ね。そうですね、うん、だからこう遂行しながらいいものにしていく、はい、というのは大事ですね。
そうですね、
はい、
3つ目が順序を工夫するということです。はい、4つ目、
はい
はい、対話によって調整する、
はい、
これは高度な、
そうですね、はい、これ先ほど少し触れたことを今日は軽くですね、はい、取り上げておこうかと思うんですが、はい、もう 100% 完成した原稿をただ読み上げるようなプレゼンテーションでは相手もなんかこう押し売りされているようで、なんか感情的に無駄に反発したくもなるかもしれない。
そうですね、
なんか無駄に つきたくなったりして、なのでこうただその場で読み上げるようなプレゼンテーションにはしないで、相手の反応によって相手の反応を拾ってこう調整しながら進めていく、柔軟に変化できる。
これはなかなか
難しいですね。
はい、その変化させるにしても、
はい、
その余裕を持っておかないといけない、
ね、そこですよね。だからちょうどさっきフェルモンドさんが言った、はい、こう準備しているもの、うん、自分が対応できるものはいっぱいある、
はい、
でそれを全部は言わないけれども、うん、でも突っ込まれたら余裕で対応できるという、うん、そこが大事ですよね。だからこうただ読み上げるだけなら、じゃあ原稿用紙の枚数 です、ね、はい、10枚分書いておいて10枚読んだらそれで終わり、うん、もしかしたら30枚50枚分用意しておいて10枚分だけの時間を使うと、うん、という方が相手にとってはですね、あ、自分の質問にこう対応して変化してくれた。
そうですね、
はい、
全部喋ってしまうと、
はい、
もうそれ以上聞かれたら準備していない、
ね、じゃあまたあの持ち帰って検討しますになってしまう、うん、で特にこの専門用語とか、
はい、
独特な表現、自分にとっては馴染みがあるけれども、うん、でも相手にとってはわからない独特な表現を口にした時の相手の反応を見て、うん、はい、うん、うんとこう気持ちよく伝わった反応であれば、あ、この分野には詳しい人だなと、
そう、ね、
この言葉はもう前提でいいなといけるし、一瞬止まって、
うん、
という
なんか調べ始めたりとか、
はいはい、なった場合には別の言葉に言い換えたり、うん、こう工夫が必要になります。でそれ以降ももしかしたらここはあまり詳しくないかもしれないという前提の説明に柔軟に変えていく、うん、それができるとこういいプレゼンテーションになりますね。
うん、まあ、これができるようにその短く提示して、
はい、
あとは言わないで持っておくっていう、
ね、そうですね、はい、相手からわざと突っ込んでもらう、こうどんなレベルの話まで聞きたいのかということを相手から探り出していく、
うん、そうですね、あたかもこう相手から出てきたかのように、
はいはいはい、
うん、それをこう自分が言いたいことなんですけれども、なんか結果的に相手からできたようにしてしまうみたいな、はい、
そうですね、それがもう、はい、奥義ですよね、
奥義ですよね。
なんかこう植物に例えるといいかもしれないです、
はい、
相手の中に種があって、
はい、
でそこにこう水をやったり、うん、温度を加えたりして、うん、こう芽が出てきて、
はい、
で相手の中にもともとあった種なんですよね、
うん、
でもこっちでこう働きかけることで、はい、お、出てきた、
出てきた、でも実はそれも自分が言いたいことでもある、
はい、そういうことなんです、
はい、
で自分が伝えたいこと部分に刺激をして芽を出させるわけです、
うんうんうん、
でも相手の中に全くないのに、うん、無理やりこっちからもう芽が出てる苗を持ってって、
はい、
ぐさーって植え込むっていう、
あ、植え込むね、
はい、
はい、
これではなかなかうまくいかない、
そこですよね、
はい、
この参加してもら させるというか、
はい、
気づいたらそういう状態になってる、
巻き込まれてる、
巻き込まれてる、
はい、
これが一番
大事ですね。
それ何かこうあるコツがあるんですかね。
そう、うん、例えばですね、はい、こうカメラを売りたい、
はい、
あるいはカメラの講座、
はい、
カメラの使い方を教える講座に参加してほしいっていう、うん、でというためには相手にカメラに関心持ってもらわなきゃならないと。
そうですね、うん、
でとかくやりがちなのは、
はい、
何々さん、うん、あのカメラ好きにしてみせますから30分いただけませんか、
はい、ちょっときつい感じがしますね。
かなりストレートですよ、
はい、
でもこういう売り込み方を、ね、うん、しがちなんですよね。特に若手の人って、はい、勢いで行ったら売れると思って、うん、でお目当ての人に何とかアポ取って、
はい、
で30分だけいただけませんか自分にっていう売り方を、うん、でこれはいやカメラ、いやカメラは誰々がやってるから俺いらないから、うん、でもパンと弾き返されてしまってですね。でもそこをこう相手がもともと持っているところから引き出していく、
はい、本当はもしかしたらカメラに興味があって、
はい、
少し知りたいと思ってるかもしれないのに、
はい、
今みたいな押し付けだと
こっちはもう自分からのみですもんね、うん、だ例えば相手の店に行って、
はい、
で、まあ、相手がこう出てきてくれるまでの時間に、
はい、
じゃあ飲食店ならメニューを取って、
はい、
こうやってペラペラと眺めて、うん、この店のこと相手のことをよりよく知ろうと思って、うん、そしたら写真が、
うん、はい、
この料理の写真が出てる、でそれを見てで相手が出てきました、
はい、
そしたら社長あのこの写真は、ね、社長が撮られてるんですか、
はい、
っていう感じからこう、あると、うんうんうん、おおそうそうよく分かったね、はい、結構うまいでしょ
うまいでしょ
うまいでしょ、はい、でそうですね、あの構図はさすがだなと思うんですけども、うん、これもしかしてスマホで撮られてますか。
分かった。
そうなんですね。いや実は、はい、あのちょっといいカメラと、うん、こうスマホで撮った写真って、最近スマホもすごく良くなってるんですけども、ちょっと決定的な差があって、
はいはい、
それ見分け方があるんですよ、
はい、
なんて言うと
おって、ね、
はい、相手はえバレたか
しかも自分で撮ってるぐらいですから、
はい、
やっぱり気になってます。
そうですよね、はい、できるだけいい写真撮ろうと思って、うんうん、であこれはカメラマンに頼むのに近い写真撮れてる、
はい、
しかも安上がりに自分でできた、
はい、
なんでこう自負しているわけですから、はい、なんか一発でバレたと気になって、
うん、どこが違うんだろう、
はい、そしたら、じゃあ教えて教えてってなる、うんうん、でいきなり30分ください、あのカメラに興味を持たせてみせますって言われるよりも、
確かに、
ね、ちょっと教えてよって、今いや暇ではないんだけど1時間ぐらいはあるから頼めないなんて向こうから出てくるようにできたら最高です。
そうですね、その話聞いて最近あの私のテニスのね、
はい、
魅力を、
はい、
まあ、話の流れ上こう伝えたいなっていう時があったんですけど、
はい、
まあ、でもテニスやってない人にですよ、今みたいにカメラの打ち付けみたいにしたら、
はいはい、
まあね、まあ、聞いてくれはしますけど、でどうやったかというと、
はい、
あの最近テニスのね、
はい、
中継とかって、まあ、スポーツの話になった時にどんなの見てるんですかみたいな時に、うん、最近テニスの中継ってあの有料のねあのワウワウで放送になっちゃって、
はい、
あの民放とかで全然やんなくなっちゃった
ん
ですよ、
うん、
で昔って結構やってましたよねっていう話すると、
うん、
大抵このぐらい年齢の私はちょっと上ぐらいだと、
はい、
結構見てるんですよ。でマッケンローとか、
はいはいはい、
コナーズとか
アガシとか
言ってくれるんですよ、
はい、意外と、はいはいはい、
で昔こうね、あの普通の民放でやってたんで、
うん、
してああ見てました見てましたとかっていうのをこう結構言ってくれたりして、
はい、
でテニスって私はやってるから見てすごく楽しいんですけど、
はい、
あの結構そうやってあの昔よく見てたっていうふうに言ってくれる人が多いんですよって、でテニスやってなくても、
はい、
結構見てたってことはやっぱ見てて面白いんですかって聞くと、いや面白いよと、 結構言ってくれる。
自ら語り始める。
語り始めるんですよ。だって見てたわけだから、はい、やっぱなんかあるんですよね、魅力が。で、自分はやってるからね、
はい、
ですけど結構みんな見てる人とか多くて、やってなくてもテニスって面白いですって聞くと、面白さを語ってくれるんですよ、
逆に。
そう、で、そうすると、
はい、
もうテニスの魅力を伝えようとしたのが、なんか
自分から
言ってくれるって
、はいはい、それは一番強い説得法ですよね。
するとその話に乗っけて、さらに、いや実はこういうもっと面白いところがあって、裏話をすると盛り上がるっていう、
はい、それはまさに今の話ですよね。うん、自分からじゃなくて相手から引き出す、うん、しかもこっちから、いやテニスの楽しさってっていう、それを相手にさせてしまう、うんうん、
そう見てたとか言われると、
はい、
どこら辺が楽しいんですかって言うと、なんかもう楽しいこと前提みたいな。
ですよね、
はい、魅力があるの前提で、
はい、
自分が見てたっていうことを肯定しますよね、
はい、
やってないけど見てたっていうことを肯定してくれるの で、
ですよ、ね、
そこをうまく掴んで、
つまらなかったけど、
うん、
他に見るものがなかったのでとかっていうのは、うん、そういう日があったとしたって、うん、そんな10年20年経って語らないですからね、
うん、そうそうそうそう、面白いよ、やってなくても天使って面白いよって言ってくれるんで、本当ですか、
は
あ、逆に言ってもらってる、それは結構あります、
はい、そこはうまいですね、
相手に言わせてしまう、
はい、
多分こういう経験があるだろうなっていうところをうまく結びつけるというか、う
ん、そこはまさに相手が分かっていて、そこを刺激すると、引き出すということですね、
そう、
はい、
釣りとかそうじゃないですか、
まさにそうですよね、釣りをテレビ番組で、うん、意外と私見ないんですけども、はい、でも見る人は多いです
ね、
自分が行かなくても見てるっていう人も結構いて、う
ん
う
ん、あと子供の頃ね、はい、結構やってるじゃないですか、
そうですね、どこかしらで経験があるので、
だからそういったこう時期の話をしたりすると、はい、自らこう語って
まっさらな状態から、何々さん今度海釣り行きませんって言っても、
う
んうん、まあそのうちね、
そうそう、
行ってみたいねっていう感じで、うん、こうただの社交辞令で終わるけども、うん、もうあれ普段釣り行かれないんですよね、
うん、
でこうテレビ番組で釣りって見ていて、うん、面白いんですか、
そうそうそう、
なんて言われると、いやそんな昔は結構やったからね、半分向きになって、
そうそうそう、
いや今だって時間あったら行きたいよ、うん、あじゃあ今度って言ったら現実的になってくる、
自らね行くって言ってるぐらいですからね、
はい、
そういうちょっとした相手にこう巻き込むようなテクニックですよ ね、
そうですね、はい、相手も参加すると、
うん、
対話をするといいプレゼンテーションになると、
これはかなり強力なテクニックだと思います、はい、
ですね、
では最後、
はい、
5つ目、比喩を使う、
比喩メタファー、
メタファー、
はい、
これは
ですね、今回の5つの中ではちょっと高度な、
これも高度ですね、
はい、
やっぱ比喩が的確にさらっとできる人って、
はい、
こうつい納得してしまいますよね、
そうですね、
うん、
で、まあ、それはなぜなのかという、うん、まず比喩の基礎ぐらいをちょっと触れておこうかなと思うんですが、はいはい、この比喩というのはそもそも何なのか、
なぜ使うのか、
はい、これは相手に馴染みがないものを相手に馴染みがあることで説明をして、こう納得できるようにする。
なるほど、そういうことですね、
はい、つまりは歩み寄りなんですよね、
はい、ただ置き換えとか言い換えとか、
はい、
うまいこと言ったみたいな、
そうなんです
ではないんですね、
もうまさにその、
はい、
何かこう的確な比喩をしたら、
うん、
こう表現がかっこよくなって、
うん、
ああいい比喩したな、うまいこと言ったな、はい、これはただの自己満足の比喩であって、うん、効果的な比喩というのは相手への歩み寄り、
はい、
ここを外してしまったら、うん、もう比喩はさっきの余計な話になってしまう、
はい、確かにね、相手の知っているジャンルとか、
はい
ね、それがまず基本ですよね、
そうです、
相手が興味のあるジャンル、
はい、うん、例えば、音色塾でですね、
はい、
何かこう レッスンをしていて、こう生徒さんが女性なのに、これはあれですよ、ひげ剃りに例えたらって言ったら
五枚刃みたいな
もん、はいはい、で2枚刃より3枚刃よりっていう話をすればするほど伝わらないわけですよ、
ね、そうですね。
でこれは自分では会心の比喩だから思ったって、相手にとっては何も歩み寄られてない。
そうですね、やっぱ自分に寄ってはダメですよね。
そういうことですね、
はい、野球はサッカーみたいなもんだなみたいな、
はい、
まあ、まだスポーツだから許せますけど、
はい、
野球はカレーなんだみたいな、
お、
はいはい、なんかもうもう一回こっちで考えないといけないのかなって、はい、
そうなんです、
ね、何が出てくるのかなって、
はい、でもこれ相手がカレー屋さんだったら、
う
ん、
あ、そうですね、
ですね、
はい、でスパイスみたいなもんなん
ですね。で普段はその相手からカレーの話、うん、スパイスの話をいっぱいこう聞かされていて、はいはい、で今度ある日逆に自分が野球の魅力をそのカレー屋さんに伝えてるときは、これってあれですよ、いつも話してくれるあの唐辛子の使い方と一緒ですよねって言ったら、おお確かに、
あ、じゃあ花がち野球はカレーみたいなもんですよって言っても、場合によってはいける、
いけるという、
カレー屋さんではいける、
はい、ということですよね。だあくまでも相手に寄り添うですね。でなるほどって言わせることができれば、うんうん、うまい比喩、
これですよね、
はい、
これはやっぱり相当な準備を
ですね、
するもんですよね。
準備をした方が、はい、その場の思いつきで言うのではうまくないですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
そのできればいいですけども
ですね、
その自己満足のね、言葉遊びみたいにならないように、相手がどういうものに興味あってどういう立場で、
はい、
そこで言うと、
おうおう、そういうことです、
分かる分かる。
比喩というのは本当に説得の武器ですよね、
はい、
納得してもらうための武器であって、うんうん、決して言葉遊びではない、
はい、
もうそれなりに本気で考えて、うん、本気で使う、で特に先ほどの余計なこと言わない、
はいはい、
あれとも関連がありますが、
はい、
会心の比喩を思いついたとしても、うん、でも今日のテーマをより深く理解してもらう話し合いを進めるためにプラスにならないなら
言わない、
言わない方がいいですね、
はい、はい、そうですよね。
例えばですね、
はい、
こう物事のタイミングが大事ですよね、時期を見るって大事ですよね、という話をしているときに、
はい、
例えば3日遅れの初詣って寂しいですよね、うん、って言ったら、
はい、
まあ、そんな経験がみんなあるかわからないけれども、うん、まあ、新潟の護国神社とかにちょっと遅れて、
はい、
3日4日遅れてこう覗いてみると、
はい、ちょっとパラパラみたいな、
ポロポロとしか人がいない、で、はい、寂しい感じ、うん、出遅れた感じがするという、はい、とそれは想像すればなんかわかるし、うん、もうこう出ていた店も引き上げちゃって、
はい、
でこれがタイミングが大事だと、でタイミングを逃して取り戻すって大変ですよっていう意味で、このバンジージャンプを飛んでから中止する、
うん、ようなもんですよと、
難しいじゃないですかって、
はい、
って言っても、うん、実際そういうことはないので
できないですから、
ね、はい、だから、あ、不可能って言いたいんだなっていうのは分かるけれどもなるほど、そうですよね、たまに中止しますけどねっていうふうにはならないんですよ、ね、
そうか、
うん、だからそういうこう
なんか自分では言い換える必要がない
んですね、そこです、
はいはいはい、
言い換える必要があるかないかは、
うん、
ちゃんと考えた方がいい、
はい、
比喩って時々そこにこう、うん、陥ってしまう、
そうですね、はい、
こうちょっと詩的な、
はい、
ポエムのような表現を思いつくと、うんうん、なんかかっこいいこと言ったぜみたいな、
はい、
タイミングを逃してこう取り戻すっていうのは、うん、夏のネズミをうまくなだめようとしているようなものですからね。
ん？ 夏のネズミ。
夏のネズミですよ。
夏と冬っていうのはやっぱり並べ方が違うって。
そういうことです、ね。もうこうなったら意味不明です、ね。でも自分の中ではなんかイメージが。
でしかも夏のネズミは手強いっていう。
そうそう。でしかもそのイメージを相手に押し付ける。はいはいはい、ほらだってなんとなくわかるじゃないですか。冬のネズミが
おたらしい。全くいらない比喩ですよ、ね。
そういうことです。はい、だその話の流れでまるでこう意味不明とい う、
うん、 そ, うですね、
その比喩はやらない方がいいです、ね、だからその比喩ってさっきの野球はカレーだみたいなのも、はい、カレーっていうのはどういうことですかと、はい、もう一回踏み込んで聞かなければならないとしたら、はい、この人に伝わっていない比喩なんだと、だからそれは自分で考えて今相手にとってああなるほどと言ってくれる比喩かな、うん、はいはい、そうじゃないかな、よくよく考えて使いましょ う、
そうです、ね、
はい、
この比喩の使い方っていうのは、
はい、
まあ、いろんなコツがありそうなの で、
そうです、ね、
またどこかで、
はいはい、
やりたいと思いますけど、
多分1回分ぐらい丸々使ってある程度伝えられるかなという気がするんですけども、うん、そうですね、
やっぱりコツがありますか。そのまあもちろん相手のジャンルでっていうのは大前提として
あると
して、
はい、まあ、今日このレッスン聞いている方にはちょっとどこかに引っ掛けておいていただくとすれば、
はい、
抽象度を上げる、うんうん、そこからもう一回降りてきて比喩を探す、う
ん、そうですね、はい、じゃあ別のとこに降り立つみたいなことですよね。
そういうことです、ね、
抽象度を上げて、
はい、
でもちょっと違うジャンルで、
はい、
下げていったときにどうなのか、は
い、で1段階2段階ぐらい抽象度が上がると、うん、こう場合によってはもう本当大ヒットっていう比喩になるし、はいはい、でも下手すると通じない、うん、1段階こう上がるっていうのは、うん、例えば猫の話をしていて1段階哺乳類に上がっておいて、うん、で他の犬とかウサギとかに降りてくる、うんうんうん、そしたら今は猫の話なんだけど相手はウサギを飼ってる、はい、ウサギに詳しいと分かったら、うん、ほらウサギでこれこれってあるじゃないですかっていう、それは一段階上がってると。
そうですね、はい、
でさらにその上の段階へ上がってから降りてくるのが、うん、さっきの野球はカレーだみたいな、はい、
相当上がって降
りてくる、どっか飛んじゃってるよなって、はいはい、そこまでこう上がる、うん、でもそれもちゃんと上へ登って抽象度を上げて降りてきたのであればつながっている、うん、そうか、はい、自分の中の単なる思いつきで勝手にポンと余計なところに飛んだわけではない、
はい、似たようなことを探したって言っても、
はい、
一回抽象度を上げたものから降りてくると
つながるということですね、はい、
そのあたり
これまたじゃあいずれ詳しくやりましょう。
はい、すごく興味がありある、ね、講座になりそうですね。
それは、そうですね、
はい
はい、
ということで、
はい、
5つお伝えしました、
はい、
1つ目が、短く言い切る、
はいはい、
それから2つ目が必要最小限の情報に絞る、
絞る、
3つ目が順序を意識する、
はい、
4つ目対話によって調整する、
うん、
で最後が比喩をうまく使うと、
はい、
いうことで、今日伝わるというポイントで、
はい、
全部で5つですね、簡潔に伝わる、伝える5つのポイントということでお話ししました、
はい、
まあ、これを基礎、前回の基礎とこれを入れるだけでも、
そうですね、
相当な、ね、
はい、
ものになるん
でしょう、ね、いいプレゼンテーションになるん
で、はい、前回こうひっくり返るっていう、あのプレゼンが得意な人と、
はい、苦手な人と、
ね、はい、ひっくり返るっていう話ありましたけど、
はい、
もう余裕で
もうひっくり返せると思います、
は
い、
相手を動かすプレゼンになっていきますね、
はい、はい、
では次回、
はい、
もう1回だけですね、プレゼンテーション攻略法、
はい、
練習法について、
そうですね、
次回は入れるかなと思ってますけど、
技術ですから、
はい、
練習は大事です ね、 ね、
どういうふうにして練習したらいいかということで、
はい、
する予定です、はい、ではしっかりね、プレゼン、相手に伝わるプレゼン
してい
ただきたいと思います、
はい、思います、
はい、では本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。